QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。50歳塾講師ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
髪よるも
すいません。
大変です。岩手県大船渡市の大きな被害をもたらしている山林火災、榎木田師匠は随分前から消防飛行艇の導入を呼びかけておられましたが、まさしくおっしゃる通りの災害です。政府は本当に災害に対する備え、そのセンスに欠けていると思いますといただきました。結構な被害、もうね、亡くなった方まで出ているということでございます。3.11 の、 あの津波で大きな被害を受けた大船渡で、そこで復興住宅というか新しくその家を再建するということで、まあ高台山の手の方に作った家が今度は火事に見舞われて、燃えてしまったと、本当にもうひどい話でありまして、で、現在これはまあ一番新しいニュースではないので、実際にはもうちょっと広がっていると思いますが、焼失面積1400ヘクタールに拡大していると。で、新たに333人に避難指示が出ているという、まあこれ新聞報道ですね。現在、4日目にこれなってるんですよ。火災が発生しまして、新たに141世帯333人に避難指示が出されておりまして、この大船渡市の人口の1割強にわたる、1896世帯4596人に避難指示が出ているということです。で、80棟を超える住宅などにこの被害が出たと見られていますが、詳しい状況調査はまだできていないということです。で、避難指示が出ている三陸町のでは一人の焼死体が、まあこれ確か道路脇で見つかったのかな、見つかったということですね。で、まあ現在ヘリコプター17機かな、それぐらいで消火活動を行っておりまして、で、3日目になってからだったと思いますが、陸上自衛隊のチヌークっていう、あのローターが2つついてる、前後に2つついてる大型ヘリコプターがありますけど、あれを2機導入いたしまして、さらに消火能力を高めたということで、それまでは通常のヘリコプターでその水タンクをぶら下げて、上から水をまくというやり方をしてるんですけども、なかなかそれが落ち着かないということで、大型ヘリを使って、まあ、一気にその消火能力を高めるということなんですけど、それでも追いつかないということです。ですからこの間も広島の江田島で、江田島の自衛隊の演習で、大砲の弾ぶっ放した時に、その大砲の弾が炸裂した余波で、山火事が発生して、結構な面積が、まあ、燃えてしまうという事件がありました。で、日本でもこの山火事っていうのはもう、まあ、ちょいちょい起きるわけでありまして、なんでね、この、ヘリコプターでやるとって限界があるんですよ。もうそれはね、我々はね、1973年の東宝映画日本沈没で、あれにその首都圏直下型地震が起きて、東京だとかが火の海になるわけですけども、その時にその陸上自衛隊のヘリが必死の消火活動をやるけれど、最終的にはもう手の施しようもなくなるという、そういうところまで描いた作品でしたけども、まあ、あれを見て、まあ、ヘリの限界っていうのは当然あるなっていうのは、なんとなくね、やっぱ子供心にやっぱり見てました。で、その後に偶然何かで見た映像が、消防飛行艇の映像だったんです。で、この消防飛行艇っていうのは、まあ、空飛ぶ船だと思ってください。で、その着陸じゃなくて着水、まあ、要するに湖とか川とか海とか、そういったところに、まあ、降りてくるわけです。で、降りてきた時に、まあ、水をそのガーッとこう吸い込みながら進んでいきまして、で、ものの数秒でタンクがいっぱいになるぐらい水が入るんですよ。で、その瞬間に、操縦桿を引いて、で、離陸をしていきます。要は水を一瞬にしてその タンクの中に入れることが可能なんですね。で、それをその持った状態で舞い上がり、そしてその火事場の上空まで来て、そのタンクに溜め込んだ大量の水を一気に撒いて、で、そして火を消すというものが、これが消防飛行艇なんですけど、で、日本にはその飛行艇のその製造技術という、これはもう本当世界一の技術がありまして、で、それは兵庫県に新明和工業って会社があるんですけれど、これは昔川西飛行機といった社名だったところで、で、ミリタリー好きの方とか軍オタの方はもう当然のことながら知ってらっしゃる、その川西飛行機では有名な世界一の、当時飛行艇と言われた、世界一の飛行艇と言われた錦大帝というね、巨大な飛行艇を作っておりました。これはもう世界一の性能と言われて、アメリカ軍はその錦大帝、錦大型飛行艇、これをエミリーと名乗って、名付けて、で、エミリーと米軍機が直接対決をして、そのずん、もう本当クジラみたいにでかい船なんですけど、船っていうか飛行機なんですけど、これが米軍機撃ち落としたことがあるというぐらいの高性能なものだったんですけど、そしてそれ以外に有名な飛行機では、自然界という有名な飛行機ありますけども、これもその川西飛行機が作った、傑作機の一つですね。で、その川西が戦後、新明和というふうに名前が変わりまして、いろんなものを作ってます。例えば空港にありますボーディングブリッジというのがありますけども、あれなんかも新明和で作ってるものありますし、あるいはトラックだとかトレーラーだとかのその上物ですよね、ボディだとかそういったのも作ってたりします。で、そのいろんな技術を持っているこの新明和が、かつて PS-1 という、これ哨戒機ですね、これ海上自衛隊の対戦哨戒機、まあ、これも飛行艇だったわけですよ。これを作り、それをまた多目的な救難機ということで、US-1 というのになったわけです。で、そしてそれが時代が経ってだいぶ旧式化してきましたので、それをまあ相当に改良を加えて、作った飛行機、これが US-2 というものだったんですけど、この US-2 というのは間違いなく世界一の性能を誇っている、飛行艇、救難飛行艇として使われています。ですから海上自衛隊の飛行機ではありますが、武器は積んでませんので戦争しに行く飛行機ではありません。まあ空から飛行機が落っこちてしまいました、海を漂っているパイロットを救いに行くとか、あるいはその船が難破しましたっていう時なんかに、船で救出に行くには時間がかかりすぎるなんて時に、この US-2 が飛んでいくわけです。有名なところでは、キャスターの辛坊治郎さんがヨットでアメリカまで渡ろうとした時に失敗して、そして漂流した時に、まあ飛んできて救出してくれたのが、まさしくこの US-2 だったわけでありまして。まあこの、人を救う飛行機で、この US-2 がですね、ちょっとした改造で、水タンクを中に作ることによって、その湖とか川とか海にその、着水してすぐに離水していくっていう、そのいわゆるタッチアンドゴーをやる、それだけで、中にそのタンクの中に大量の水をこう入れて、そしてその火事場の上空まで舞い上がり、そこで水を撒いて一気に火を消していくなんてことはできるわけですよ。で、これの実験も終わってんですよ。ただね、こう、ちゃんとした注文がないから、サミダレ式に注文されると一機の値段がね、その、すごいコストが高くなっちゃうんで、めちゃくちゃ高い飛行機っていうイメージになってるんですけど、これちゃんと量産すれば意外と安く作れるはずなんですよね。で、そういったことを踏まえて、これからどういうふうにこの防災というか減災というか、そういったものを進めていくかっていうのを考えている人たちがいるわけで、この US-2 というこれ切り札も真剣に考えている人たちが実際にいるんですけれど、なかなかそれをその官僚どもがですね、そのきちんと話を聞いてくれないというのがあるようで、本当にこれは大問題だというふうに私は思っております。さあ、木田彦さんはどうですか、この、飛行艇、ね、買ってみたいですよね。
買えるわけないですね。
はい。
買ってみたくはないです。
飛行艇っていうのは見たことないでしょ。
そうですね。
見たことないですかね。
はい。多分ないと思いますけど。
天草の、
はい。
本土の、はい、海洋自然水族館ってあるじゃないですか。
はい。
あそこ行ったことないですか。
ありますね。
あそこにね、PS-1 がおるよ。
そうでしたっけ。
はい、古いのが、機内にまで入れましたけどね、昔。今どうかしら、まだ、いや、あるのかね、その前に。まあ、そういうものがあります。この US2 に関しては、私は本当前から、本当これ着目していて、これ欲しいっていう、外国で買いたいっていう国が増えてるんですよ。というのは、やっぱり山火事の発生が非常に増えているっていうのは事実そうなんで、それを消すためには、この US2 みたいなのってのは本当切り札になるなと。で、そうするとこれ輸出すれば結構な外貨獲得にもなるんですよ。そこをちょっとね、政治家の皆さん真剣に考えていただいて、これのその普及っていうものをね、これは人々を救うための飛行機ですから、これは本当に世界中から喜ばれるものだと思うので、良いものですから、これをぜひね、真剣に考えていただきたいと思いますし、まあ、これをお聞きの一般の方々も、そのリスナーさんもですよ、その、US2 なんて知らなかったけど、どんなんかちょっと調べてみようと思っていただいて、で、YouTube なんか見ていただきますと、この US2 が、その海に降り立ってくるシーンであるとか、あるいはその海から、速度を上げて、離水、要するに離陸じゃないですからね、陸じゃないんで水の上から行くんで離水って言うんですけど、離水していく美しいシーンだとかがありますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。そして特にね、この離水シーンに着目していただきたいんですけど、この US2 というのは極めて短い距離を走るだけで飛べるんですよ。これものすごい短距離で、飛べる。なので大きな飛行場がいらないんです。なので日本中のいろんな離島にちっちゃな飛行場があったりするんですけど、そこほとんど行けるんですよ。これはすごいことです。で、仮に飛行場がなくても海に降りられるんですから、どこだって行けるんですよ。これが、これをね、たくさん持って、そしてその大規模な災害が起きた時に、その例えばレスキューであるとか物資だとか、そういったのを緊急で運ぶと、そういったのにも本当に役に立つものなので、ぜひこの US2 っていうものの名前だけでも覚えて帰っていただきたいなと思いますけどもね。続きまして、東京都渋谷区からいただきました。 CQ 広告代理店勤務、40歳、ラジオネーム、ほうじ茶。
ありがとうございます。
また噛み読む、噛み読む。俺も噛んだ。
ダメだ。
今日俺も噛むね。なんか。また、大石あきこかよ、と思っちゃいました。それ何？うちの番組のこと？ほんと懲りないですね。このおばさん、あ、よかった。おばさんの方ですね。うちの方じゃなかったですね。衆議院予算委員会で制限時間を終えているのに演説を続け、安住委員長からルールを守りなさいと怒られる始末。えのきだ花田 ICBM で反省することなく、その悪目立ちを続けている、この大石あき子、どう思いますって、今更思いますって言われても困るんだけどな。大石あき子さん、どう思いますか。
私
はい、
どういうこと？
これ見た？これ
見てないですよ。
衆議院の予算委員会で質問に立った大石あき子さんがね、はい、だらだら喋ってて、それで安住委員長から、大石さんも時間ですよと、終わってますよと、なのに、はい、わかりました、まとめますって言って、いや、もう終わってんのにまとめますって言い始めて、で、さらに、そこから、わけのわかんないことをだらだらだらだら言い始めて、ついに安住委員長が切れましてですね、ええ、で、はい、でも、やめてくれと。ええ、
うん。
大石さん、もういいですか？大石さん、時間来てます。いやいや、もう、46秒もオーバーしてるんですよ。やめてください。で、で、もうその後もう本当に切れた声で、安住委員長、大石さんの質疑は終了しました。時間を守ってください。ルールですから、ルールを守りなさいっていうふうに注意をしたということです。
もう。で、やめられたんですか？
いや、まあ、それはやめざるを得ないですからな、それは。もう。まあ、これについては先ほど、この QIC の収録の前に IBB ジャーナルサタデーをこの MLS からお送りしたんですけども、この話題も持ちきりで、本当に、ひでえなという話で盛り上がっておりましたね。で、さらに令和新選組のおしゃべり会というのがありまして、このおしゃべり会というのを、令和新選組の信者の皆さんは、最近はおしゃ会というふうにおっしゃるそうで、なんだそれやって思ってるんですけど、で、 そこで言葉の魔術師榎田新右衛門が、余計なことをまた言ってしまいまして、なんて言ったかというと、まあ、ピンクの政党のサロンみたいなもんでしょ、ピンクサロンですねって言ったらめちゃくちゃウケまして、で、これから令和新選組のおしゃべり会のことを、ハッシュタグピンサロ、でそれをまた翔ちゃんがよしなさいみたいな話だったんですけどリスナーがみんな盛り上がっちゃってピンサロピンサロって言い始めたもんで、ね、でさらにもっと面白いことを言おうと思ったリスナーさんがいまして、さすがにそうですよね、ピンサロですよね、口だけですからっていう、そういうオチまでつけてくださいましてですね、で、大変に盛り上がったという、それにつきましては、3月1日放送分の IBB ジャーナルサタデー、こちらの後半部分をご覧いただくと、爆笑巨編になっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います、ということで、まあ本当に悪目立ちしかしないのでね、この人たちは、何一つまともにその政治というものに取り組んでると私は思えないんですよ。で、これも先ほどその IBB ジャーナルの中でも意味軸もこういった話が出たんですけど、今米不足であると、でいろんなところで値上がりしていて大変な状況である、でそれについてまあ報道の仕方もいろいろあるけれども、令和新選組としては何をやっとるのかねと、でまあそういうまあ書き込みがあったんで、確かにその通りだと。で、本来、まあ、与党であろうが野党であろうが、何が起きてどういう実態であるのかっていうのを調べて、その上で政治の力を持ってそれをなんとかスタビライズするっていう、その正常化させるというアクション。これが与党、野党限らず皆さんに等しく与えられている、その責務だと思うんですよ、政治家に。で、じゃあそれやってんだろうか、この人たちはと思った時に、やってないよね。時々ほら、ね、総理大臣が街中の市場とかに現れて、なんか、そこで唐揚げに、唐揚げをこう、一個食べてくださいとかって言って、頬張っていましたとか、なんかそういうような、こう、いかにもプロモーションみたいなのはありますけど、そうじゃなくて、実際に市場がどういうふうに動いているのかとか、そういったのを、お役人を使ってとか、あるいはその何らかのそのリサーチャーを使って、調べて、その上で実態はこうであると、それについて政治はどのようにすべきなのかと、そういったことなんかをきちんと調べて、それを政策、政治に役立てる。これが基本的にその与党野党どちらもやるべきことなのに、やっていない令和新選組だけれど、政党交付金は1年に9億1600万円も出る、さらには支持者から何億円という金をまあ寄付として巻き上げている、ものすごい額ですよ。でそれを使っていろんな調査ができるはずなんだけど、やってるところがほぼ見えない。で実際にじゃあ何をやってるかというと、おなじみタコ踊り、そしてそのピンサロですよ、でまあこんなんでどうよというふうに思いますけれどね、ということで月刊花田3月号はもう店頭から消えまして、現在4月号が絶賛発売中となっております、3月号お読みになりたい方はAmazon だとかで電子書籍版の方 Kindle とかでお読みいただけますんで、そちらの方でお買い上げいただければと思っております、もちろん一冊丸々っていうのもありますし、各コーナーごとにバラ売りっていうのも確かあったような気がするんですけれど、その私榎田が書きました、令和新選組の本書、これ、全12ページのまあ自分で言うのもなんですが力作であります。でこれね、ね、ちょっとだけ話題になりまして、日本保守党の、有本さんが、令和の記事なんか載せる花田なんかとは縁を切るというツイートを載せてしまった。でその後、榎田が、保守党の公式サイトから、メールを送らせていただきまして、おそらく有本さんのところにも届いているはずなんですけれど、私は別にそんな保守党さんと喧嘩するようなそういうようなものではございませんと、で、まあ、いつかいろんなことをお話を聞かせていただければ幸いですみたいな下手に出たメールを打ったところ、まあおそらく読んでいただけたんだろうなというふうに思うんですけど、これは私がチェックしたことではなくて翔ちゃんが見ていたことではありますが、このね、花田に載ってるね、この令和の記事ね、この令和の記事のこの書き手は素晴らしい、 書き手は素晴らしい、そして中身もいい、中身もいいけどこの判断に乗ってるのが良くないとかって、なんかそういうよくわかんないことを言ってらっしゃったようですけど、で一方あの、こっち側のその私の記事を擁護してくださる、方々もいらっしゃいまして、同じく花田でいつも寄稿なさっておられる、防衛ジャーナリストの、小笠原理恵さん、もう本当に私尊敬申し上げておりますけども、この方からもお褒めの言葉をいただきました。本当にあのマジで嬉しかったですね。で、あなたは花田編集長が選んだ書き手なんだからね、自信を持って次からも書き続けてくださいというようなメッセージをいただいたんですよ。本当にあの嬉しかったです。ということで、すぐに調子に乗る榎田新右衛門さんは、5月号で、第2弾を出させていただこうかなということで今準備を進めているところです。間に合わなかったら6月号になりますけど、まあそういうことで、これからも記事、執筆していこうということで、60歳の還暦を超えての、分断デビューということになっておりますけど、まあ、しばらくはこの令和の記事になるかなと思いますが、令和以外のものも書いていきたい。もちろんあの編集部の側からも、他のいろんなことを書いてくださいねということも、メッセージいただいておりますので、嬉しいメッセージです。はい。で、まあ、これからも書き手としてもやっていこうかなと思っておりますし、で、それと、やっぱりいろんなメディアに露出して、そしてお話をするというのも大事なことだなと思ってますんで、いろんな放送局に今お邪魔をいたしておりまして、人脈作りというかご挨拶をさせていただいて、ぜひよろしくというような形で、まあとりあえずそれを終えて帰ってきているという状況でございます。まあいろいろ頑張っていきますんで、一つよろしくお願いします。皆さんごそごそ音がしてるんですけど
知ってます、
してます。鼻息ですか、
鼻息かな、
分かんない。あ、まあ、鼻息か。ということで一旦 CM に行きたいと思います。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。